1. 教育・指導体制ガイドライン。事業所における新人職員教育の体制づくり。1. 教育・指導体制ガイドライン。事業所における新人職員教育の体制づくり。 1.1 教育・指導体制の整備。 1.1.1 法人・事業所としての体制づくり。効果的な人材育成や OJT、オン・ザ・ジョブ・トレーニングを実施するためには、法人・事業所としての教育体制の整備と指導者の育成や役割分担が重要であり、事業所の規模や地域性等の特徴に応じて組織的・計画的に運用を行うことが求められています。医療・介護等の専門職育成に関する文献では、研修責任者・教育担当者・実地指導者・ OJT 担当者など複数の役割を配置し、組織的・体系的に実施する体制が示されています。また、指導者を配置するだけでなく、教育検討会を定期的に開催し、研修責任者、実地指導者、所属長などが情報共有や改善を行う取り組みを行い、各事業所での指導内容や進捗について足並みを揃えて実施しているケースもあります。
福祉用具専門相談員の育成においても、OJT を通じた現場での実践を中心とした育成が行われていると思いますが、過去の調査研究事業では、福祉用具貸与・販売事業所で OJT 担当者を配置している法人は半数程度にとどまり、さらに1人の新人職員につき1人の OJT 担当者を配置している場合と、1人の OJT 担当者が複数の新人職員を担当している場合と、事業所間でも違いがあることが分かっています。新人職員それぞれに OJT 担当者を選定し、1対1の指導体制を講じることは、事業所の規模によっては難しい場合があるかもしれませんが、可能な限り新人職員がどの先輩職員から指導を受けるのかを明確に定め、新人職員の日々の指導やサポート等を行うことが重要です。一方で、OJT 担当者は自身の業務と並行して新人職員の指導やサポートを行う必要があるため、負担を感じる場面や自身の指導方法に不安を感じる場面もあると思います。そのため、OJT 担当者のみに任せるのではなく、事業所の管理者を中心にスケジュールや内容、目標、指導の主担当者等の記載が盛り込まれた指導の全体計画を策定した上で、事業所全体で人材育成に取り組むことが重要です。
1.1.2 教育・指導方針・役割の明確化。新人職員の教育・指導については、指導者ごとに考え方や目指すべき目標が異なると、指導を受ける新人職員は誰の言葉を信じるべきか混乱してしまいます。法人・事業所としての方針を明確にし、いつまでにどこまでできるように育てていくか、指導の全体計画を策定し、計画に基づいて管理者・ OJT 担当者・教育担当者等のそれぞれの役割に応じて組織的に指導をしていきましょう。 OJT 担当者・指導担当は、新人職員が実践的能力を身につけ、自立した専門職として成長できるよう支援する役割を担ってもらいます。事業所の規模にもよりますが、すべてを OJT 担当者に任せるのではなく、教育担当者、研修責任者など階層的に構成できると、より組織的な指導につながります。
具体的な各担当者の役割。例、 OJT 担当者、指導担当。現場で実践的な指導や評価を行うために、基本的知識、技術、態度を備えた上で教育的指導力を発揮する。良好な関係構築や評価力が求められる。若手職員が指導を担うことで自身の成長にもつながる。教育担当者、熟練職員。新人職員教育の企画、運営、OJT 担当者への助言、調整を担い、現場教育の質を維持・向上させる。若手職員が OJT 担当者を担う場合の相談相手・サポーターの役割が期待されます。研修責任者。組織全体の教育方針の下で研修計画を策定し、指導者側の統括を行う。課題の集約や改善に取り組み、全体的な研修の質を保証する。法人・事業所内での研修だけでなく、
外部研修を取り入れるなど、OJT による指導をより効果的に実施できる工夫をしてみましょう。
1.1.3 教育・指導計画の検討。 OJT の評価と到達目標は、新人職員が専門職として必要な知識・技術・態度を段階的に習得し、自立して業務を遂行できるようになることを目的として設定します。項目は、専門的能力、組織人としての能力、自己管理、自己啓発能力など複数の側面から構成されますが、到達目標は新人職員が頑張れば手が届く水準に設定することが重要です。福祉用具専門相談員として必要とされる知識、能力には図表6に示すようなものがあり、社会人、組織人としての基本的なビジネスマナーから、介護保険制度に基づくサービス提供の実践的技能や判断力などが幅広く求められるため、計画的に教育・指導していきましょう。指導する側・受ける側の双方で、何をどこまで教わったのか、理解・実践できるようになったのかを確認しながら進めていくことも重要であり、チェックリストなどで到達状況を可視化すると良いでしょう。本誌の参考資料にチェックリストの例を掲載しています。事業所での指導内容に合わせて活用ください。また、定期的な面談等を行い、新人職員が困っていることのフォローアップやモチベーションの維持につなげましょう。
事業所によっては、新人職員といっても新卒か中途採用かによって指導すべき内容も異なります。新卒の場合には、社会人としての基礎、ビジネスマナーから指導が必要になります。さらに、中途採用の中でも、介護業界内での転職や他業種からの転職かによって、介護保険制度や高齢者への理解も異なります。図表7および図表8に、新人職員教育の全体像や求めるスキルの例を記載しています。本誌は、指定講習を修了した新人職員がおおむね1年程度をかけて独り立ちしていただくことを目標として、指導内容や指導方法について解説していきますが、事業所の方針や新人職員の基礎知識・スキルに合わせて、必要な指導内容や期間を定め、計画的に指導していってください。
採用1年後の新人職員のあるべき姿、望ましい姿の例。家屋訪問がある新規利用者に対して、利用者・家族が満足できる提案ができる。法人内で作成したチェックリストを使用し、アポ取り、納品、組み立て等のスキルが身についている。営業、選定、納品、モニタリングの PDCA サイクルに基づいた業務フローを理解し、実践できている。福祉用具の利用にかかる契約や申請等の必要な手続きを理解し、一人で実施できる。計画作成までの考え方を理解している。自分であればどのような提案をしたかという質問をした際に、自分の意見が説明できる。個人宅に訪問するため、社会人マナー、他人からの見られ方に気をつけている。福祉用具貸与、販売、住宅改修等の選択肢の中から選定の理由が説明できる。数ある福祉用具の中から適切な福祉用具を選定し、選定した理由が説明できる。福祉用具の設置場所を考え、適切な位置を判断し、判断した根拠が説明できる、など。ヒアリング調査で語られた意見より、当会にて作成。
1.2 指導者の育成。 OJT 担当者に任命される職員の経験年数や属性等は、法人・事業所の規模や方針によって異なりますが、同じ目線で不安や悩みを共有できる相談相手として、比較的年次の近い若手職員が担う場合も多いと思われます。 OJT 担当者として、新人職員に対する指導や助言を行うことは、自身の知識や技術を振り返る機会にもなり、 OJT 担当者自身の成長にもつながる一方で、指導する側になると、業務負担や思うように指導できないなどの葛藤が生まれることも想像されます。特に経験の浅い OJT 担当者には、指導技術やコミュニケーションの取り方など、法人・事業所としてもフォローアップしてください。
指導者へのフォローアップ。例、 OJT 担当者向けの手引きの作成・配布、到達目標やスケジュール等の全体計画に加え、具体的な指導内容や方法を明確化することで、 OJT 担当者の負担が軽減できるとともに、指導者間のばらつきの是正にもつながります。
また、チェックリスト等の進捗確認や評価ができるツールを配布することも有効です。本誌の2、教育・指導マニュアルもご活用ください。OJT 担当者への研修。新人職員を受け入れる前に、OJT の目的や意義、OJT 担当者としての心構え等を伝え、法人・事業所としての育成方針を共有するとともに、指導場面での留意事項として、感情的に怒るのではなく、褒めることと合わせて指導し、個人の特性やスキルに応じて、新人職員に対し公平に指導することも事前に伝えてください。また、OJT 担当者への期待を明確に伝えることで、OJT 担当者自身の意欲やモチベーションの向上につながります。
育成進捗管理のフォロー。新人職員の特性等によって習得度は異なるため、OJT 担当者に全てを任せるのではなく、事業所の管理者、あるいは法人としても進捗を確認し、必要に応じて個別にフォローを行いましょう。 OJT 担当者間の会議、意見交換会。 OJT 担当者同士で指導内容や進捗、工夫等を共有し、気づきを得ることができ、指導方法の振り返りや指導者間のばらつきの改善が期待できます。また、同じ目線で悩みを共有することができ、精神面でのサポートにもつながります。 OJT 担当者からの相談対応。日々の業務の中でのコミュニケーションのほか、定期的に面談の機会を設け、振り返りや今後の計画に向けたすり合わせを行うことも有効です。
1.3 法人・事業所外での研修機会の活用。福祉用具専門相談員の育成にあたっては、研修等により知識の習得や実技を学ぶ OFJT と OJT による現場での実践を組み合わせ、 OFJT で学んだ知識を OJT で実践し、 OJT の経験を OFJT で整理・進化することにより学習効果を高めることができます。しかし、法人・事業所の規模によっては、法人・事業所内で独自に研修を行うことが難しい場合もあるかと思います。そのような場合には、外部の研修機関等による研修や勉強会を活用し、知識の習得を促すことも有効です。以下では、福祉用具貸与・販売事業所が実際に新人職員教育において活用されている法人・事業所外での研修・勉強会等の例をお示ししますので、参考にしてください。
1.4 継続的な学習機会の提供。福祉用具貸与・販売事業者は、福祉用具専門相談員の資質向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならないと運営基準で定められています。また、福祉用具専門相談員は常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識および技能の習得、維持および向上に努めなければならないとされています。そのため、 OJT 期間が終了して独り立ちした後も、法人・事業所として継続的な自己研鑽やキャリアアップを促し、福祉用具専門相談員としての質を向上させることが必要です。以下では、定期的に開催されている福祉用具等に関する研修会・展示会や福祉用具に関する資格・認定制度をご紹介します。最新の開催状況や受講要件等については、各実施主体のホームページ等をご確認ください。